わちゃジャポン
妄想呪術廻戦呪い普通の人の目には見えない呪いなんて迷信そう思う人は思っていればいい私は呪いの代行業をやっている知る人ぞ知る存在だ広告そんなものは出せるわけがない報酬は財産のすべてをいただく詐欺そう思う人はかえって結構こちらは命がけでやっているんだ全財産を差し出してでも助けてほしいそんな人だけが顧客だこれまでに800人の人を助けてきたおや801人目が来たようだ先生助けてくださいどうやら呪いにかけられているようなんですあなたはかかっていないですよ先生ほどの人がわからないのですか私はこの3ヶ月呪いのせいで怪我をしたり彼氏と別れたりバイトも解雇されインスタが炎上したんです
それでは誰にかけられたというの
大学の同級生だと思うんです最近インスタのフォロー外してきた子がいてその子すごい電話占いにハマってて思念伝達とかしてるらしいんですその子はバイト代全部を電話占いにつぎ込んでるんです
電話占い?
はいその子は有名な人に課金してていつも私にはその先生がついてるからって
あなたよくここにたどり着けましたね電話占いには本物はいないのその思念伝達を信じて恐れているそのあなたの今の姿こそが呪いにかかっているのよ
え
ここは誰の紹介で来た
私パパ活やってるんですけどパパに紹介されました
そうあなたの全財産はいくら
私学生なんで貯金も4万円くらいしかないんです
ならばお前のパパからいただこう
え
今日の報酬はあなたのパパの全財産よ請求しておくわさようなら
新年度始まりましたけどいかがお過ごしでしょうかついに4月4日今撮ってるの4月3日の午後ですけれども今日配信するのも4月3日ですついに明日から BSS ラジオでバチャのザラジオ始まりますありがとうございますあのね60分って長いと思ってたんですよ一人で60分ってバチャジャポンもいつも20分から30分の間くらいなのでまあそんくらいじゃないかな一人で喋るのはと思って前半私が喋って後半はゲストの方と一緒に話すっていう風にざっくりとね前半後半で考えたんですで前半オープニングで話してお便りのテーマメールですねを読んで皆さんと楽しんで一曲流して、ゲストとのコーナーやって一曲ゲストの方にリクエストもらって終わるっていうもうすっごいざっくりしたそういうね自分の中で構成を描いていたんですけれども先月末にあの大橋さんも招いて1話と2話を撮ったんですよでね撮ってみて分かったんだけどあこれやっぱ練習すべきだったなと思ったんだけどね足りないっていうことが判明しましたあの全然25分じゃ足りなかったあの曲がねあるからだいたい1人のパートっていうのは25分になるんですけどあ全然3つもコーナーできないじゃんっていうことに気づきまして。で、初回はね、3つ全部取り上げたんですけど、でもそれでもいっぱいね、面白いね、メールいただいてたのに、あんまりその数読めなかったんですよね。4通くらいかな ?4 通か5通くらいしか読めなくて、ちょっとそれが心残りでね、あれもしかして60分1人もいけたんじゃないかなっていうことにちょっと気づいてしまったんですけど、まあでもね、ゲストとのトークはちょっと大事だなと思ってて、なんでかというと、正直私のその30分のパートって何の身にもならないの。本当に初めて聞いてくださったね、サインの 車乗ってる方とか、たまたまお店で流れてきたとか、お家で流れてきたとか、たまたま出会ってくださった方が、もう前半の私のパートってさ、何なんだろうっていう感じなんですよ。30分ね。それをね、皆さん面白いって思ってくださるといいなと思ってるんですけど、そういう初めて聞いてくださった方も、あれなんだろうって25分思って曲聞いて、後半は、あ、なんか聞いてよかったなって思える感じになるような、番組にね、考えてるんですね。なので、ゲストのパートっていうのはとても大事だと思ってるんです、私。やっぱり公共の電波を使うということは、私のわけのわからない、なんかふざけた60分にしちゃうっていうのは、ちょっと私まだ早いんじゃないかなと思いまして、ちょっとしばらくね、身のある話っていうのも30分させていただこうと思って、で、今、ゲストの方3人とも撮っていて、明日と来週、朝ポケの神田大輔さん出ていただくんですけど、本当はね、20分くらい話させてくださいって言って収録行ったんですけど、1時間半くらい話しちゃったので、あ、もうせっかくだからじゃあ2週に続けてって言って。で、次に、ドカメのなるみさん。なるみさんにも20分くらいお話しさせてくださいって言ったら、なるみさんともね、1時間くらいお話しさせていただいて、なるみさんにも、あ、じゃあ2週にわたらせてくださいって言って、もうなので4週分取れたっていうね。で、もう1週は、バジャというね、名前をつけてくださった、銀座のゲイバー、ハイカラのママの京介さんに出ていただきました。でね、そう、せっかくね、皆さんがね、お便り書いてくださって、あんまり読めないのは申し訳ないなっていうか、私ももっと読みたいなって思ったので、そしてね、これからもっともっと盛り上げていきたいなって思ってるんですよ。放送が始まったらもっともっとメールいただけるんじゃないかなと思っているので、たまに月1回くらいは私の60分、ずっと一人でやってるっていう60分を作ろうかなと思います。なので、しばらくね、5回くらいは、あ、私のお便りあんまり呼ばれないなって、出すのやめようかなって思ってしまうかもしれないんですけど、後々読まれる可能性が大なので、ぜひひたすら送ってください。ひたすらレビューとか見てください。よろしくお願いします。そして、前回、ポッドキャストの配信が翌週になりますって言ってたんですけど、金曜でいいんじゃないですかって言われましてですね。翌日、なので4日に放送した分は5日にすぐ配信ということに変わりました。金曜日の夜の7時に、配信予定です。で、それはね、お仕事、月金の方多くいらっしゃると思うんですけど、金曜日の仕事が終わって、飲みに行く方とか遊びに行く方もいると思うんですけど、私もそうなんですけど、みんなが遊んでそうな夜に一人で家にいると、人恋しいというか、寂しいなって感じる時があるので、ぜひそういう時に、ポッドキャストで聞いていただけたら嬉しいなと思ってるんですね。で、こうみんなで一緒に楽しめたらいいなと思います。もちろんラジコでリアルタイムで聞いていただけるととても嬉しいんですが、いかんせん収録なので、私自身もね、リアルタイムで聞けるんですよ。あ、じゃあその間にスペースやったりとか、インスタライブやったりとかしながらみんなで見るのも楽しいかなと、みんなで聞くのも楽しいかなと思ったんですけど、スマホ一台でいろんなことできないなってことにも気づいて、なので、まあツイートとかで、ね、楽しませていただきたいなと思うので、ハッシュタグザラジで、ぜひ投稿しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。ラジオのハガキ職人の方がね、ついさっきね、ツイートで教えてくださったんですけど、ハッシュタグのザラジは変えた方がいいと思いますって、余計なお世話かもしれないんですけどっておっしゃってて、やっぱザラジってあんまりなんだかよくわかんないのかなと思っていたら、なんとね、ハッシュタグの後4文字以上じゃないと、トレンドに乗らないんだって。私さ、まさかさ、自分がトレンドに乗るなんて考えがなかったからさ、そんなのも知らなかったんだけど、まあ、トレンドには乗らないんじゃないかなって思うから、まあね、しばらくはザラジで行こうと思います。まあ、万が一なんか、何か間違えてトレンドに乗るようなことがね、あるんだったら変えるかもしれないですけど、まあ、ないんじゃないかなと思うので、ハッシュタグザラジで、ぜひぜひご投稿ください。でもこの情報を教えてくださった方ありがとうございました。トレンドに乗せようという気持ちで教えてくださったと思うとすごく嬉しいです。もうもったいないことでございます。ありがとうございます。で、足りないなって思った理由の一つに、せっかくね、一人で60分の番組をね、持たせていただくんだから、じっくり話したいなと思ったんですよ。一つのお便りに対して、例えば私が15分話しても、 まあまだまだ時間はあるわけですよね、60分ね。まああんまりラジオってそんな一つの話題に15分も20分も話すべきじゃないのかもしれないけど、まあ山陰放送さんいいんじゃないかなって、許してくれるんじゃないかなって思うので、そういう番組にもしたいなと思うので、月に1回くらいは自分が60分時間をいただいて、じっくり話す時間、じっくりテーマメールを楽しむ時間を設けようかなと思っています。でもちろんメールが少なかったりね、したらね、全然そんなんできないから、しれっとずっとゲストとやってると思うんですけど、これからゲストをお招きする予定の方もね、ポッドキャストで人気の方も今たくさんいますし、で、しかも今まで私コラボしたことないとか、話したことがないとか、意外っていう方とかもいっぱい出てくださるということになってるので、そういう方とお話しするのも楽しみですし、あと、個人的にこの人面白いなっていう人が結構いるので、そういう人をお招きする予定です。例えば私の友達のね、K-POP オタクの人とかね、K-POP オタクの流儀とか話してもらおうかなと思って、もう予約予定をしております。相談したい、プラスお願いしたいこと、ここで発表しようと思うんですけど、私、よく DM で、とてもありがたいことに皆さんから応援していますというメッセージをいただいて、本当に本当に嬉しくてありがたいなと思っているんですけれども、その多くの中に陰ながら応援していますというメッセージをいただいて、でサイレントリスナーの方っていうのがもうほとんどだと思うんですよ。私もね、普段ね、自分がリスナーとして聞く側だと、自分は完全にサイレントリスナー側なので、もう全然そのお気持ちすごくわかるんです。おそらくこのバジャジャポンを聞いてくださってる方、これからね、ザラジを聞いてくださる方の 98% くらいはサイレントリスナーさんだと思うんですけれども、陰ながら応援してくださる、とても嬉しいです。ただ私は陰ながらの応援では足りない、私まだね弱小なので、ちょっと強くなれるかなと思いますので、陰ながら応援してくださってる皆様にお願いがございます。ここで一歩踏み出していただいて、一歩表で、表だった応援をしていただきたいというお願いに参りました。で、簡単なことでございます。そんなね、大きな声で言えというわけではないので、今日ご提案があります。まず一つ目、簡単なことだと思います。今、バジャジャポンを聞いてくださってる皆様、本当にいつもありがとうございます。フォローはしてくださってますでしょうか？再生回数に比べて、フォロワー数、いやいや少ないな、結構少ないなと感じることがあります。いや、私自身もね、結構ね、フォローしてなくてももう一回聞くと、あんたこれ好きでしょってね、出してくれるから、まあフォローする理由もあんまないかなと思ったり、あれフォローとかしてなかったっけみたいな、フォローの存在すら忘れてたよっていう方すごくわかります。私もその一人なんですね。なんですけど、ここは陰ながらの応援とても嬉しいんですけれども、そして DM でね、陰ながら応援って言ってくださる方っていうのはもう陰じゃないですよね。だって DM 送ってくださるんですから、本当にありがとうございます。本当に陰ながら応援してくださってる皆様、いつもありがとうございます。フォローを取り急ぎ、今お願いできますでしょうか？もうそれだけのことでございます。そして4月4日ザラジ、これはね、山陰放送での放送なので、鳥取島根そのエリアにしか放送という形ではされないので、多くの皆さんが島根鳥取エリアではないということは私もね存じておりますので、ラジコでお聞きいただけるんですが、ただラジコですとね、エリアフリーで聞くということは課金をしなきゃいけないんですね。ウェブとモバイルでやや値段は違うんですけれども、数百円、300何十円から400何十円くらいかかってしまうんですけど、月額ねかかってしまうんですけれども、そちらが、まあ、課金っていうのはサブスクはちょっとって分かります。私もね、自分はさすがにラジコは課金してるんですけども、なかなかねこう課金はなって思うお気持ちとても分かりますので、翌日金曜日に出るポッドキャスト、これは無料でお聞きいただけます。ただ一つ違うのが、ラジオやラジコでは音楽が流れるんですけれども、ポッドキャストの方では音楽はカットいたしますので、音楽なしバージョンなので50分くらいですねをお聞きいただけますので、ぜひそちらのフォロー よろしくお願いします。そして、いやまだ私余力あるよって、もうちょっと応援できるよっていう皆様、星だの、レビューだのがあるんですね。Spotify だと星があります。星をつけていただいたり、Apple ですと、星ですとか、レビューがございます。レビューね、書くのめんどくさい。わかります。私も書くのめんどくさくて、自分は何も投稿しないんですね。なんですけど、まあ、好きな食べ物とかでも結構です。何か自分の良かったこととか、自分語りの場にしていただいても結構ですので、何か一言書いていただけると嬉しいです。応援メッセージとかね、とても嬉しいですね。そして、もうちょっとできるよっていう方、いらっしゃいますか？もうちょっと私できるよっていう方、私、X だとか、インスタグラムだとかやってるんですね。ミクシーですとか、ブルースカイとかもやってるんですけど、まあ、そちらね、やっぱりあんまり開かなくなっちゃってるんですけど、スレッズもね、一応やってるんですけど、あんまり開かなくなってはおりますが、やっております。そちらのフォローも、もしよろしければお願いします。そんなんでのまだできるよ、私っていう方。そうしましたら、ハッシュタグザラジで、ぜひ投稿して盛り上げていただけたら嬉しいです。もうちょっとできるよっていう方、メールを送ってくださると、もっともっと番組盛り上がりますね。vaja@bss.jp に送っていただきますと、とても番組が盛り上がって嬉しいなと思います。日頃、陰ながら応援してくださってる皆様、とりあえずもう多くのことは言いません。フォローだけお願いいたします。とにかくフォローをしていただくととても嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。一緒にね、楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。また一つのコミュニティの場として作っていきたいなと思うので、ぜひぜひ参加型の応援といいますか、楽しんでいただけたらなと思いまして、前日ではございますが、お願い、相談として、今、緊急で撮っております。そしてね、せっかくなので、バジャジャパンにね、お便りくださってたんですね。ありがとうございます。ポッドキャストのいいところってね、ほんといつでも上げられて、すごいさ、長くもできんだよね。私、今何分喋ってるかもちょっとわかんないですけど、これから何分話すかもわからない。1時間でもいいし、5時間やってもいいわけですからね。まあどうなるかわかりませんけど、お便り読んでいこうと思います。ポンズネーム、前歯が3ヶ月生えてこないさんです。ありがとうございます。マウンティング研究家のバジャ様、ご報告です。最近マウンティングについて新しい発見がありました。なんとマウンティングは6歳前後から始まっています。歯が抜け始める6歳頃、歯が1本でも多く抜けている方が勝ちらしく、何本抜けているのか、女子はマウンティングをします。私は5本抜けた。私は6本だけど、まだ4本と真顔でマウンティングの取り合い。マウンティングは女子の本能なのかもしれません。これ男子はやってないのかな？男子もやってそうだけどね。男子は気づいてない可能性ありそうだから、どうなんでしょうね。女の子って、もう5歳とか幼稚園の頃からさ、誰が可愛いとかさ、あれ、この世の中外見で何か違いがあるらしいみたいなのって気づいてません？私全然可愛くない子供だったので、ちょっとそれに敏感に気づいて、あら？どうやら私、あれ？みたいに思っていましたね。だから可愛い子がね、羨ましかったりした記憶があります。幼稚園の記憶って私3つしかなくて、1つは動物が嫌いっていう、なんか移動動物園とかが幼稚園に来て、それがすごく嫌だったっていう思い出と、あと、そのね、可愛い子っているんだなっていう思い出と、あともう一つが牛乳が嫌いで、ずっと飲み終わるまで外で遊ばせてもらえないっていうのでね、昼休みずっと私だけ牛乳をちょっとずつ飲むっていう苦行をしていたっていう思い出がありますね。そんくらいかな、幼稚園の思い出。あとすっごいダサい制服だったっていう。なんか幼稚園のさ、制服って明るい色じゃないですか。ややこう可愛げがあるっていうか、水色とかピンクとか黄色とか。私の幼稚園茶色だったんだよね。子供ながらにね、これはちょっと地味なんじゃないかなっていうふうに思っていました。最近の子がどうなのかわかんないんですけど、最近の子もね、混ぜてそうですよね。そう、だからね、容姿についてはね、まあ、特に女子の方が敏感に気
気づくんじゃないかな。若いっていうか幼児の頃からね、うん、もう6歳とか完璧に分かってるよね。いやでもこれからどうなんでしょう。今ルッキズムがどうとかね言われてますけど、まあ、それってさなくなりはしないと思うんですよね。嫌だけど嫌だけど、だってやっぱりさテレビとか見てるとさ綺麗な人ばっかりじゃないですか。やっぱね変わらないと思うんだけど、ね、これからどういう価値観になっていくのか、今の6歳の子がさ大きくなった時どうなっていくのかってすごく心配でもありますね。楽しみでもあるけどちょっと心配でもありますね。では次、ポンズネームララさんです。はじめまして。初めてメールくださってありがとうございます。これメールいただいたの2月の終わりなんですけど本当に遅くなってごめんなさい。バジャさんいつも楽しみに拝聴しております。ありがとうございます。早速ですが私の誰にも言えない相談できないことをバジャさんなら受け止めてくれるのではないかと思い勇気を出して投稿します。遅くなってごめんなさい。私は先日彼とお別れしました。理由は私の両親と妹が宗教かっここれちょっと宗教名は言わない方がいいかな、かっこで入ってるんだけど今言おうと思っちゃったけどちょっとこれは言わないようにしますけど、まあ今というかちょっと前に問題になったあれですね、はい、に入信しているからです。私は現在一切関わっていません。結婚も視野に入れていたので家族の話をしました。私は小さな頃から教会に連れて行かれました。研修会に参加させられたり学校も勝手に休まされたりなど散々でした。私はそれが大嫌いでした。ですが嫌がったり断ると親にとても怒られるので拒否することができず中学生まで言われるがままでした。もちろん献金もしていたのでうちはとても貧乏でした。壺や高麗人参などたくさんありました。なぜ両親が宗教にはまってしまったかというと子供の不幸です。二人目は生まれてすぐ亡くなり三人目が重度の障害者として生まれたからです。宗教はそういうところにつけ込むのだと思うととても腹が立ちます。そういう話を彼にしたとき私は彼が受け止めてくれるだろうと別れるかもしれないけど大丈夫だろうと心のどこかで思っていましたが到底受け入れてもらえず別れを告げられました。某宗教受け入れられるわけないな、私がただ楽になりたかっただけだなと反省しました。彼にいつのタイミングで言えばよかったのと聞いたらずっと言わないでほしかったと言われました。母親には彼氏がいることを伝えていました。最近どうなのと聞かれて別れたと言いました。宗教を受け入れられないと言われたと言いました。母親はそれは申し訳なかったな、もうこれからは言わなくていいからね、私たちだけでするからと言われました。私は今実家暮らしです。失恋して苦しいですが今も変わらず何事もなかったかのように信仰している両親と妹、とても腹が立つのとそれを見ているのがとてもしんどくなってしまいました。私は実家を出る決意をしました。この宗教問題、今回私が原因でない理由で別れた悲しみ、私はこれからパートナーができた時どうしたらいいと思いますか？話さない方がいいのでしょうか？長くなってすみません。ありがとうございます。私だったら受け止めてくれるのではということでね、2月の終わりに送ってくださったのに本当に遅くなってすみませんでした。私ちょうどねつい最近なんですがすごく久しぶりの同級生に会ったんですよ。まあ、友達っていうか仲良かったわけではないんだけどちょっと仕事の関係で頼まれることがあって、でそれを機にね何回か会ったんですけど、まあ、その子はララさんの宗教じゃないんですけど、まあ某他の宗教に入ってるってことはもう昔から有名だったんですけど、私も別にまあそうなんだろうなとは思っていたけど、だからどうというわけではなく普通に再会をしたわけですよね。でもまあその宗教に今もいるんだろうなと思いながら接してはいたんだけど、まあ、だからといって別に嫌だなとかもなかったし、突然ね友人がね私ねってやめたのって言ってきて、なんかそうだったんだ、大変だったでしょうって言ったら、すごい大変だったって言って、まあ、ボソボソとね何があったかみたいな話してくれたんだけど、まあ、別に何があったかじゃないんだけど何世か分かんないけど、まあ、代々その宗教でさ、でも小さい頃からあれと思うことがやっぱりいろいろあったんだけど、だけどそれに気づいたら怖いというか気づくのを恐れていた。子供の頃からそんな風に思ってたんだって、まあ、信じたい気持ちもあったし
もし何かが分かってしまったら、自分はその周りの環境から抜けられないっているから気づかない方がいいってなんとなくねきっと思ってたのもあったと思うんだけど、でもやっぱりご両親が一生懸命だったから、宗教にねすごいお金も払っていて、自分はやりたいことがあったんだけど、だけどそこにはお金は払ってくれない。宗教の方には払うのに、私のやりたいことに関してはお金を払ってくれなかったっていうことがすごく自分の中で葛藤があって、で親との関係も良くない、良くなかった、そうなんですよ。同じね宗教の人と結婚したんだけど、辞めるっていうことを一人で決めて、まあ、もちろん相談もねしたそうなんだけど、でも他の家族は辞めない、だけど自分だけ抜けたと。いろいろ大変なこともあると思うんだけど、どうしても抜けたいっていうことで抜けたんだって。で私はその強い気持ちがさすごいなと思って、人生をやり直そうっていう気持ちがすごく強かったみたいなんだよね、その子は。でこれまでのやっぱり信じてきた人生が何だったんだろうとも思ってしまったって言ってて、で私は私のね家はね正直ね自分のお墓が何宗なのかっていうのがもうあやふやなくらい、何の宗教も特に信仰してない家にたまたま私は生まれたから、こういうね問題を抱えなかったんだけど、奈良さんもたまたまここのお家に生まれて、ご自分で選んだわけじゃなくて、生まれた時からもう入信していたですよね。まあ分かんない、生まれた時は入ってなくて、生まれてから入ったかもしれないけど分かんないけど、でも自分の意思で入ったわけじゃないですよね。でまあその友人ともね、自分の意思で入ったわけじゃないっていうのがやっぱ大変だよねって、辛いよねって。その子も本当に最近辞めたみたいで、今まで生きてて信仰について考えたこととかってなかったんだけど、子供とかでさ選べないじゃない、自分の意思で、あ私はこの教えがすごくいいみたいなのってないじゃん子供って。だから自分の意思でその教えに共感したりとか信じたいと思って入信するって、かなり成熟してからじゃないとできないことだと思うんですよ。これみんながみんな入らないと思うんだけど、だからもう生まれた時からっていうのって本当に大きな問題なんだろうなって、よくわかんないんだけど、よくわかんない私から見ると大変なんだろうなって思うんですね。彼とお別れしたっていうのを見てね、確かにさちょっと前まですっごい、今もだと思うんだけど、私ちょっと家にテレビがないからよくわかんないんだけど、すっごい問題になってめちゃくちゃこう騒がれてもいて、もう悪っていう認識が、まあ、私とかそういう宗教よくわかんない勢からするともう名前を聞いただけでも怖いみたいな、すっごいお金取られるんでしょうみたいな、なんかそういう印象がやっぱあるので、だから多分彼も自分が関わるとそういういろんなさニュースとかさテレビとかいろんなものの情報から、自分がもしララさんと関わると自分の身にもそのお金を要求されたりだとか勧誘されたりだとか降りかかるんじゃないかなって思ってしまうのはわかるよね。そのさいろんな問題がだってこの何年かでめっちゃ出たじゃないですか。だからその気持ちもわからんでもない。その自分だけじゃなくて自分の家族とかにも迷惑かかるかもしれないとかもまで思うと、もしかしたら本当に結婚も考えてたからこそ無理って彼は思ったのかもしれないですよね。まあ、ただ普通にさ遊ぶだけっていうかさ恋愛だけとかだったらよかったのかもしれないけどね。たださずっと言わないでほしかったっていうのは無理じゃん。だってそれは事実なんだからさ、ご両親と妹さんが入ってるっていうのに事実なんだから、そのさ言わないでほしかったって言ったらずっと嘘ついてってほしかったって言われてるのと同じだよね。だからそれはさちょっと違うんじゃないかなって勝手ながらね、ごめんなさいねララさん、大切な彼氏だったと思うんですけど、まあでも私が自分がねその彼氏の立場だって同じこともしかしたら言うかもしれないんだけど、そうだな、本当の彼の気持ちとしてはご両親とね妹さんが入ってなければよかったっ って思ったと思うんだけど、まあ、それがずっと言わないでほしかったになったんだと思うんだよね。お母さんがさ、申し訳なかったと、もうこれからは言わなくていい、私たちだけでするからっていうのは、私たちだけで宗教やるから、ララさん、あなたはもうやんなくていいんだからねって、それも言わなくていいよっていうことを言ってくれたっていうのは、まあ一つ良かったことだよね。で、家を出る決意をされたっていうことで、ちょっとそのさ、環境から離れられるよね。ただ心配ではあるでしょう。だってさ、これだけの問題が現れてて、わかんないよ、本当はどうなのかとかわかんないけど、まあすごいさ、出てるじゃないですか。それに自分の家族が入ってるって思うとすごい心配だろうし、今までの嫌だったこととかそういうのも思い出してしまうと思うし、許せない気持ちとかね、腹が立つとかね、そういう気持ちにもなると思うし、でさ、家を出てもさ、きっとララさんはご家族のこと好きなんでしょうから、縁を切るってわけでもないもんね。だから今後もね、もしね、そのパートナーができたりとかしたら、言わないってわけにはいかないんじゃない？ご家族、ご両親と妹との関係っていうのはあるわけでさ、入ってるっていうのは事実なんだからさ、じゃあどうしたらいいのかってことだけどさ、私はこれは本当に私の考えだからね、そのララさんがこうした方がいいよっていうわけじゃ全然ないし、これがいい方法かは全然わかんないんだけど、私から思うに、ララさんがこういう葛藤をしてきて、こういう経験があって彼と別れたりね、で家を出る決意をしてっていう、そのあとお母さんのメッセージ、こういうのをちゃんと説明していって、ララさんの日頃の人間性だとか、やっていること、どういうことをね、普段されてるのかわからないですけど、お仕事ぶりだったりとか、そういうのを見ていって、大丈夫だよって言ってくれるパートナーがララさんにとっていいパートナーじゃないですか。もしさ、いい人だなって思う人に出会ってさ、言うのが怖いなって思って言わなかったとするじゃん。そしたらララさんはきっとさ、ずっとさ、罪悪感を持ったままさ、その人とお付き合いしなきゃいけなくなると思うんだけど、でもララさんのそのね、ご両親と妹さんが入信してるのも事実だし、辛かった経験をしてきたのも事実だし、自分が原因じゃないのに宗教が原因で別れた経験っていうのも事実じゃないですか、あったことじゃないですか。この事実っていうのは蓋をする必要はないと思うんですよ。だからその事実ですら、出来事すらも、ララさんの今のララさんの考え方だったりとか生き方に絶対反映されてると思うのね。すごく優しい方かもしれないし、すごく自立心がある方かもしれないし、正義感がある方かもしれないし、どういう形で出てるか分かんないんだけど、それがなかったララさんとあるララさんって全然違うと思うんですよね。だから私はララさんの気持ちは本当には分かってあげられないし、いいアドバイスもできないと思うんだけど、ララさんは何も隠す必要はなくて、それで離れる人はララさんにとってはいいパートナーにならないんじゃないかなと思うんですよね。その時は悲しいと思うんだけど、あ、またかよっていう、また宗教で振られたよって思うかもしれないんだけど、でも隠して付き合った時に罪悪感を抱えなきゃいけなくって、でいつか話した時にダメになるんだったら、もう最初から話して、それでもいいよって、自分も一緒に乗り越えるよみたいに、一緒に乗り越えようみたいに言ってくださる方っていうのが、ララさんにとって本当にいいパートナーじゃないかなって思うんですよね。で、難しい問題だから、本当にさ、そんなパートナーがいるかどうかっていうのも分かんないけど、まあ私はいるとは思うの、思うんです。だからララさんは堂々と生きていってほしいなって思います。もう本当にそれしか言えないです。もうこれが本当にいいアドバイスかなんて本当にわかんないんですけど、私が思うのはそういう感じです。バチャさん、やっぱわかってないわって思うと思うんですよ。やっぱ私の気持ちなんてわからないよって。
もしかしたら道端どこかさんの方がわかるかもしれないので、同じようにどこかさんのメールフォームにも送ってみてください。私はそう思います。だからララさんは特にこれから実家出て自分の人生楽しく生きてってください。その上で全てを分かって、それでもララさんのこと好きだよって言ってくれるパートナーと楽しく幸せに生きてっていけたらいいんじゃないかなと思います。こういうね、本当にね、相談できないよね。友達とかにも言えないじゃん。でも悔しかったよね、彼とね。なんでだよって思うと思いますよ。私何もしてないのにってね、選んだわけでもないのにね。でもきっともっといいパートナーがいるっていうことだと思うので、前向いていきましょう。なかなか話せないような話を送ってくださってありがとうございました。また何かリスナーさんの中でね、あ、私もこうであったけどこうですよとか、こう未来の、そうだな、私もこうでしたけど受け止めてくれるパートナーに会えましたみたいなメッセージとかがあったら、きっとララさんもね、勇気づけられるんじゃないかなと思うので、ぜひそういう方いらっしゃいましたら、ぜひご経験談をね、教えてもらえたら嬉しいなと思います。こんな感じでポッドキャストバチャチャポンの方でもお便りを募集しておりますので、さすがに参院でも流してほしくないなってものはバチャジャポンにね、送ってくださると嬉しいです。すっごい気ままな配信になりますけど、なので送ってからこんなね、ララさんみたいに1ヶ月以上巻いちゃうかもしれないけど、なるべくお答えしていきたいと思います。私でよかったらね、本当にもうね、本当に私の話聞いてくれるの本当に嬉しいんですけど、私本当に何にも責任も持てないので気をつけて話さなきゃなと思ってるんですけど、まあこれは本当に私の経験からしか言えない話なので、これが全然全てじゃないので、私でよければっていう感じでお願いします。じゃあこんな感じで今日のバチャジャポンは終わろうと思うんですけれども、ラジオね、自分で作ってるんですよ。制作っていうか、ポッドキャストもそうなんだけど、編集したりとか配信したりとか自分でね設定するんだけど、いやラジオね面白いわ。面白いけど大変だわもうね、秒単位でね、いろいろあるのよね。いろいろもう聞きながら思って、あ、いろいろあんだって。もう私しかも身を見真似でやってるから、あ、バチャさんなんとなくやってんなっていう感じが出てると思うけど、あ、なんとなくできたなって思って聞いていただけたらなと思います。ジングルもさ、フリー音源なんだよねバチャジャポンのテーマ曲を使わせてもらってんだけど、あっちでもね、あれはね、私が大先生にお願いして、もう前から買い取りした音源だからさ、あれはオリジナルなんだけど、ジングルはね、全部ね、フリー音源なんだわ。なので、あ、バチャさんフリー音源使ってるなって思って聞いてもらえたら嬉しいです。もう本当に大丈夫なのかなって思うんですよね。もうね、わかんないわかんないんだけど、これで合ってんのかなと思いながら作りましたので、ぜひ皆様お助けください。メールやね、フォローやね、なんかね、ツイッターとかね、 X だとかね、インスタだとかね、ハッシュタグだとかね、もう何かしらで助けていただけると嬉しいです。で、みんなで楽しく番組作って、何かね、イベントとか参加していただいて楽しめるような番組にしていきたいと思いますので、そのためにはやっぱね、盛り上がってないとなかなかね、企画してもらえないので、三位放送さんの力を借りてみんなで遊んでいきたいなと思いますので、ぜひ陰ながらではなく一歩踏み出した応援を何卒よろしくお願いいたします。バジャのザ・ラジオ、4月4日の夜9時からです。毎週木曜日の夜9時から1時間です。その次の日の夜7時にはポッドキャスト、もういろんなのに出ますよ。アップルだとか、スポーティファイだとか、アマゾンミュージックだとか、なんだかとかに出ますので、何らかでフォローしていただいて、聞いていただいて、星を押していただいて、なんか書いていただいてとかすると、とてもとても強い大きな応援になります。え、こんなんでいいのって思うかもしれないんですけど、そんなんでいいんです。もうね、それだけで十分ですので、もうもちろんサイレントで
サイレントリスナーさんでね聞いてくださるだけでももちろんいいんですけど、私なんせね、なんせそんな力がないので、皆様の一歩踏み出した応援を何卒よろしくお願いいたします。それではまた、もういろんなところでお会いしましょう。お聞きいただいてありがとうございました。またね。バチャジャポン。